同意ラボ。いやー、この実験が終わらんなお。ちょっと助手のざっくりくん、そこのネジを締めといてくれ。
所長、これネジのサイズが大きすぎてつけられないです。
ということでね、ということでね、
どういうことで
どういうことだ
よ。乗り突っ込む。
ちょっと適当すぎるな。映画に出てくる不思議なことについて研究する機関、私たち、ドイラボでございます。さあ、今回いらっしゃる、ラボ面の皆さん紹介していきましょう。まずは所長のこたつでございます。そして助手の
ザックリスナイダーです。
そして
なんか今日もたまたま通りかかったら呼び止められ、ちょっと入ってきなさいと言われてここにおります。おまけです。
ラボ面ですからね。
ん、
そして
チャムレイです。
ね、白衣が似合ってらっしゃる。
どうも。
定まってないんだったらやめた方がいいよ。
いや、行こう。いや、行こう。これ
行きましょう。行きましょう。
アンカーさんが回収するから。
そしてなんかいつも通り別の部署で仕事をしてたんですけど、急に内戦で呼び出されたタンタンです。
あ、なんか今日はね、一人だけちょっと音声も質がちょっと違いますもんね。
ね、
ありがとうございますね。別部署からね、ラボ面に昇格ということでおめでとうございます。
さあ、昇格、呼び出されただけ。
ということで、前回のね、第1回ドイラボ聞いていただいた方は、もうね、皆さんがラボ面になった様子の部分は全部聞いていただいたかなと思いますんでね。まあ、私たちは、分かることは科学的に、分からないことは強引にをモットーにね、いろいろと映画について、あれこれ、疑問に思うことをね、研究していこうということをやってるわけですよ。今回もね、ざっくりさんがね、ちょっとこういうの聞きたいな、あったんですよね。
おお、
はい、それを含めて今回ね、科学トピック今回2つご紹介します。1つ目、アルマゲドンって本当にバカ SF なのっていうことですね。もう1つ、アントマンみたいに小さくなるにはどうするの。やっぱ量子世界とかにちょっとご興味があるということで、
はい、
はい、そのあたりぜひちょっと今回ね、もう研究していこうと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
さあ、やっていくのじゃぞ。
急に来た。
さあ、まず一つ目の科学トピック、こちらでございます。アルマゲドンって本当にバカ SF なのってことなんですけど、どうですか、バカ SF って言った時、こうちょっと代表作として思い浮かぶ映画って何かあります？
ザコア。
ザコアバカですね。
ひどい。
なんだろう。
なんだろうね。
なんだろうね。
まあ、いわゆるガバガビ、ガバガバ
みたいな
ところですか。ガバガバみたいなところですか。
そうそうそうそう。
だから、あれですよね。
なんだろうな。
だからあれですよね。だからこうあえてやってるマーズアタックとかは別ですかね。
あ、じゃないよね。
うん、あ、そうか、うん。
ちょっと違うジャンルかな。
あ、じゃあメインブラックとか。
あ、結構バカかもね。
うん。
うん。まあでも一番もうやっぱストライカーかなっていう感じのはアルマゲドンじゃないですか、やっぱ。
お
う、そうなんだ。
おう、そうなんだ。
あ、みんなそうなんだだとちょっとね、これ前提からあれですけど。まあまあそうなんですよ、アルマゲドンってバカ映画としてみんな知られてるはずなんですよね。
お
う、おう、うん、どのくらいバカなのかっていうと、
お
う、マイケル・ベイがですね、出来の悪さを謝罪してます。
へえ。本人が、
本人が、
一番ダメなやつ。
もう、あれは本当すいませんでしたっていうことを、ペイン&ゲインをね、やってる時に、お答えしました。だからその当時ではないですね。うん、とか、まあ、出演者たちもね、もう何人かの人がですね、どうして出たんですかっていうことに対して、金のためだったと。後悔していると。
え、何もう作り手側も演者側も黒歴史みたいになって
る
んですか。
そうなってるんです。
そうなんだ、
はい。アルマゲドンってそういう映画として認知されてるもんなんですよ。
大人気なのに、
ね、大人気だから僕もそうなんですよ、思ってたんですよ、ね、ところがそうじゃなかったんですよね、うん、バカ SF として皆さんに知られていると。ところが、うん、まあ、これは皆さんがバカ SF だと認識している前提でお話しますけれども、ところが皆さんの常識を覆すですね、衝撃の事実があるんですね。
ほう、
はい、お皆さんがね、やっぱ宇宙系でもうパッと思い浮かぶね、機関といったらやっぱ NASA ですね。 NASA、
うん、はいはい、
NASA の 管理職候補でやる研修、
うんうん、
この研修では何やってんのって言ったらアルマゲドンを見せてます。NASA が NASA が
必修なんですね、
はい、びっくりしません？ なんでだと思いますか？
これやっぱあれじゃないですか、わかんない。あ、ちなみにね、すいません、おまけはアルマゲドンを見てはいないのですが、
あ、そうなのね、
はい、あんな大ヒット作を、うん、申し訳ございません。
なのですが、
こう一つこう反省材料とか、ここからどういう、うん、見えるかみたいな、そういう部分でそういうディスカッションをさせるためとかですか？
素晴らしい、おまけ研究員。
え、
おまけ研究員素晴らしいですね。
さすがドイラボメンバー、
ドイラボメンバーやっぱさ洗練されてますね、はい、まあディスカッションかどうかちょっと分かんないんですけど、まあ、なぜかと言いますと、まあ、この映画に168個あるという間違いを見つけるというミッションをね課されるわけです。でたらめなんですね、もう要は科学的に。
お
それを全部指摘してくれっていうようなね、
お
ことをやるらしいんですよ。
あ、そもそも映画が間違いだったっていうのは置いといて
そうそうそうそうよく言われる指摘でね、だからもう普通の一般の人もやっぱり疑問に思ってたりするところなんですけどね、
うん、
こうテキサス州くらいの大きさの隕石をこれなんでこんな見つけられなかったんですかとかね
あ、そうなんですか
ちょっとびっくりしちゃうじゃないですか。
おー、びっくりするね、
うん、でもこれは映画内では説明してるんですよ。
おー、
あの衝突物探査の予算っていうのは100万ドルしかなかったと、
うん、
100万ドルっていうと、まあ、前天でね、あの前天ってあの、まあ、地球で観測できる、まあ、宇宙の広さですよ。前天の 3% くらいしか分かりませんと。
お
3% のところから隕石来るか来ないかは分かるけど、残り 97% はちょっと無理ですよという感じなんですよ。予算がねえからそこ調べてないですと。
お、これは金を切れみたいな。
そうそう、確かなんですよこれって。実際にこの映画のおかげか分かんないんですけど、まあ、隕石に関する一般認知が高まったってことはまあ無関係じゃないと思いますんで、現在じゃ あのこの98年ぐらいだったら100万ドルだったこの衝突物を探査する予算っていうの、これ今いくらつけられてるか、100万ドルだったのが現在は1億5000万ドルついてます。
お、だいぶ跳ねたな。
だいぶ跳ねましたね。じゃあそれだったらもう、じゃあすっかりわかるんでしょうねと。もうだいぶ隕石のことについては大丈夫なんですねって思いますよね、こんなに予算ついてるんだったら。
そうですね、
うん、ところがね、もうに最近ですよ、2019年7月25日皆さんご存知ですか、小惑星 2019OK というバカみたいな名前ついたね小惑星が、
うんうん、
直径57メートルから130メートルクラスだと言われている小惑星がね、うんうん、地球スレスレで通過したんですよ。
おー、は
い、でこれ観測できたのは地球最接近の数日前です。
お
で正確な軌道がさらに分かりましたってなったのはもう地球かすめる数時間前だから、全然ぶつかっててもおかしくなかった
、
はい、
恐ろしい。
恐ろしいんですよ。恐竜絶滅したっていう言われてる隕石が 9.7 キロっていう大きさですから、まあ、全然ね、あのサイズ感が全然違うわけですけど、それでもね、やっぱ130メートルクラスだと、逆に言うと、まあ、このクラスの、まあ、小ささというか大きさ、これはね今でも全く把握できないです。
お
このぐらい、もっと大きいテキサス州レベルとかだったらそれはもう観測できますけど、このクラスのね大きさの隕石は未だに把握できません。めちゃめちゃ難しいんですよ。やっぱり例えばコーヒーカップとかに乗るじゃないですかね、コーヒーカップに皆さんアトラクション乗りますよね。
ああ、そういうことですね。
はい、ぐるぐるぐるぐる回すじゃないですか、うん、これ要は自転してる地球だと思ってくださいよ、
う
ん、でコーヒーカップのアトラクション自体もぐるんぐる回ってますよね、これ公転してる、
うんうんうん、
そのアトラクションの外側からピンポン玉とか BB 弾とか投げてくる 人がいるとしますよね、うん、それ自分に当たるかって難しくないですか。結構
難しい、
うん、
これ相当な速さで動いてますから、
うん、
そもそも難しいんですよ計算するのが、
うん、
だし把握するのも大変だと、この大きさがちっちゃいと、
うん、
でもね、ちっちゃいとはいえ130メートルクラスって結構やばいんですよ。1988年、ツングースカ大爆発っていうの起きたの知ってます？
知らない。
ロシア？
知らない。
あ、シベリアの上空で起きたやつですね。そうですね、
うん、
これはね、実はあのさっき言った 2019OK っていう小惑星よりもちっちゃいんですよ、
うん、
ちっちゃいんですけど、シベリア上空で爆発しました。それが東京都と同じ面積の森林がなぎ倒されるという、ほぼ誰も住んでないとこだったんで助かってますけど、
やば
とんでもないですよこれ。都市部とかに落ちたら、
うん、
東京全滅ってことですもんね、
うんうん、余裕で全滅ですね。
死にますね、
はい、これはなんと数時間前ぐらいじゃないと観測できないですね。
いやー、移動できないですもんね、数時間で。
そうなんですよ、どうしようもないよ、対策打ちようがない。その対策自体もアルマゲドンではよく言われる指摘に含まれてるんですね。そんな隕石の解決策あるかいっていう、
要は逃げ出す、
そう、穴掘って核爆弾埋めて爆発させるっていうそれアルマゲドン作戦っていうやつですね。
そうですね、
うん、そんなんあるかいっていうことで結構ね、見てる人もね、バカでーって思ってたわけですよ。
しかも掘削員がやってますからね。
掘削員が宇宙飛行士じゃなくてね、掘削作業員がまず宇宙飛行士になってて、まあ、そこもバカの一つですけど、まあ、そもそもこの隕石の解決方法、じゃあ今の NASA のエンジニアの皆さんどういう方法があるんですかと、こう来ちゃった場合、
うんうん、
それをね、今やっぱり頑張って研究してるわけですよね。いろいろ考えてます。そういうでかい隕石来た時どうするか、
うん、
隕石に色を塗るとかね、色を塗る、白く塗ると太陽光を反射しますから、太陽のエネルギーってすごいんですよ。はい、それで軌道変えられるねとかね、膜で覆うとかね、それもまあ太陽光ですよ結局は、うん、太陽光
が太陽頼みだな、
太陽頼み、
太陽頼み
とかね、宇宙トラクターで引っ張るとかね、なんかとんでもない、なんかエネルギー使いそうな現実的なのかみたいなとかね、うん、小型の小惑星をぶつけるとかね、
化け物には化け物ぶつけるみたいな、
そうそうそう、
ありがちありがち。
ただこれに関する研究はボーンって破壊された小惑星がシミュレーターの中で、小惑星をたとえぶつけたとしても破壊された小惑星のまあそもそもの引力によって再び復活すると、
ああ、
はい、いうことが実は分かってて、これ解決策になってないっていうことが分かったんですね。
意味ないんですね。
意味ないんですよ。いろいろ考えてるくせに全然出てこないんですよ、案がまともな。え、じゃあどうすんのっていう。2018年に NASA の軌道変更法セレクターっていう、まあ、AI ですね、うん、この AI が導き出した答えがあります。
お、
はい、これがなんとですね、映画アルマゲドンに出てきた手法が最善ですと。
あれ、
はい、マジかです。これが最善だって今正式に NASA に認められました。
あら、
はい、びっくりですね。
間違えちゃなかった
ということでね、これでもまだアルマゲドンを爆発 SF と呼びますかっていう話なんですよ。これ一番の最善の解決策らしいですよっていうことがね、分かりましたよっていうことなんですよ。どうですか、
衝撃。
なんかそういえば、
うん、
ディープインパクトだっけ、
うん、
映画あれ見たんですが、あれもそんな感じの回避方法でしたか。なんか
あれ回避できませんでした。
あ、そうそうそう、全体的には回避できなかったけど、
うん、
だから細かくなったやつは飛んできたみたいな、大きいやつは避けれたみたいなで、うん、人類滅亡は避けれたけど災害は起きたみたいな映画だったかなと、昔見たのであれですけど、あ、
はい、
まあ、似てる感じですかね。そういえば
そうですね、かなり制作時期も近いし、
うん、そうですね、なんか、うん、
完全に回避みたいのは、ね、ちょっと難しそうだねっていう感じですね、
うん
うんうん、でこれ確かホーキングとかがね言ってましたけどね、まあ、恐竜はね隕石が落ちてくるっていうことに対してなすすべがなかったと、これはもうしょうがないと、
うんうん、
ところが人間はその言い訳できないよねって、隕石が来るって分かった上で何もしないっていうのはあまりにも愚かだよねみたいなことをね確か言ってたと思うんですよね、
うんうん、
だからそういうこと考えたらね、必ずいずれは来ることなんでね、
うん、
その時じゃあどう対策すんのっていうことは、これやっぱ人類以外の生命にも関わる話ですから、
うんうん、
やっぱ地球の代表としてね考えなあかんですよね。
そうですね、
うん、
そういう皆さんぜひアルマゲドンを見てください。答えが書いてあります。
そうか、見なきゃいけないな。
なるほど。
この
例えば私、はい、YouTube であのナショナルジオグラフィックのチャンネル登録してて、
うん、
結構あれワニに追いかけられたらどうするとか、そういう危険時のマニュアルをいろいろ上げてくれてるんですけど、その中に隕石落ちてきた時どうするっていうやつがあって、
うん、
チェックしましたよ。だから
どうでした？
あの、まあ、とにかくさっきそのロシアに昔1908年に落ちた時は木がなぎ倒されたっていうのがあったので、うん、つまりすごい風圧がバーってくるので、
うん、
建物の影とかに隠れても割れたガラス落ちてくるから、
うん、
それは NG で、結局一番いいのはなんか車道と歩道の段差があるじゃないですか、
うん、まあ、遠赤とか、
ね、ああいう風な、そうそうそう、ああいう場所にもうなんですか、体を寝かせてやるのが、しかも隕石が落ちてくる方向より低い場所に自分が寝っ転がって、その遠赤みたいなので風とかを防ぐのがいいですよって やってました、
うん、そうつまり道路に寝そべって備えろってことですか。
そう、道路に寝そべろ、隕石は来たって言ったらもうね、皆さんができることは道路に寝そべる、
気が気じゃないです
よね。排水口があればもうそこに潜り込んじゃうのがいい、うん、
あ
助かる、
はい、覚えておく、
穴を掘れってことだな。
あ、なるほど、
地下に行けばいいのか、
うん、地下行けばいいね、
うん、地下に行けば、地下鉄、地下に行けば、
お、
まあ、埋まっちゃっても大変だからね、でもね。
そあ、そうか、そう
そう、
ということですよ。
ちょうど見ました、
だからそのためにアメリカってやっぱ普通の家でも地下シェルターはちゃんと完備してますよね。映画とかでよく見るけど、
ありますね。
まあ多分隕石用途ではまあ元々はないんだろうけど、
ね、
うん、
だってあれだもんね、パラサイトのね、半地下もそう、元々ね、そういうあれで半地下作ったんだもんね。
あ、そうなの。
だからその核的な意味で北朝鮮の。
へえ、ああ、そうか。
だからあんな変な半地下ってスペースがいっぱいできちゃったっていう。
なるほど。
へえ、
うん。まあでもこれ あくまでその地震来た時頭支えてしゃがんでどっか机の下とかにって言ってるのと一緒ですからね、
う
ん、
そうだね。
そもそも隕石を回避しようっていうのが一番大事ではありますよ。
そうだね。それができなかった時の僕らの対策はもうそれしかないと、
うんうんうん、
寝そべろ。
いやでも阻止しに行きたいですね。なんかアルマゲドンみたいにね、もしかしたらこのドエラジメンバーの中からもね、ちょっとお前行ってこいって言われるかもしれない、
ね、未来の
絶対にないよね。
確実に
ないと思うね。
なんかそういえば穴掘りとか得意だったよねみたいな感じで行ってこい。
やったことない。
誰も得意とは言ってないもんね。
すごい
でも思ってるより適当ですよね、人員の選出に関しては。
ああ、まあ多分そこに対してはアルマゲドン作戦を評価してないと思いますよ、これは。
そうです。
さすがに宇宙飛行士使いましょう。
そう、チェックの中に入ってるんでしょ、多分あの、うん、NASA のね、
うん、絶対入ってますね。掘削作業員訓練する方が大変ですっていうことだと多分思うんでね。あれは映画的な演出だったということで、はい、以上がね、まあアルマゲドンって本当にバカ SF なのっていうねことについてでした。
違うということが証明されたんだ。
そうですよ、バカじゃない。
すごい、
ためになった。
ためになる。
すごい頭の中でエアロスミスが鳴り響いてますよ。
あ、もうそうですね。さあ続いては学トピック2つ目。じゃらん。アントマンみたいに小さくなるにはどうするの？っていうことです。これみんな興味あるんじゃないですか、結構。
いや、ね、気になるでしょ、やっぱり。ありますよね。
あの、うん、ドラえもんでもスモールライトとかで。
お、
キューッとちっちゃくなったりしますね。
チャームレイ研究いいですね。
スモールライト。スモールライト、ビッグライトだっけ？なんか
ありましたね。うん。
ありますね。
これ、やっぱりね、ざっくりさん気になるってことでしたけど。
はい。
なんですか、近いうちこう小さくなる予定が終わりで。
じゃあもう分か
ってる。もう知ってるんですか。
なんかその広大な土地とか、まあ、いわゆる砂漠とか北極とか、うん、そういうところって行くとなんかやっぱすごい、なんだろうな、心の開放感じゃないけど、なんかこう、まあ、やっぱ感動するじゃないですか、その景色に感動したりする心みたいな、うんうんうん、でなんか僕常日頃からなんかあの昆虫とかそのまあ、いわゆるアリとかの起点っていうのが結構興味あって、なんか、そういう
宮崎駿みたい、ね、
昆
虫ごめんなさい、はい、どうぞ。
昆虫とかからしたら我々があの普段普通に踏みしめてるこのね道路とか何から何までどういう景色で見えてるんだろうっていうのをちょっと見てみたいなっていう純粋な好奇心から、ね、はい、聞いてみました。
なるほど、そのあたりは確かにね、わ、いいあれなトピックだなって感じですけど、ちょっとラジオなんでなかなかね、はい、こう見せることはできないんですけどね、
うん、確かに。
ちょっと少しずつねイメージ湧いていけたらいいなというふうに思います、はい、うん、ちなみに学校で例えばこう物質の最小単位っていうのって皆さんどうやって習いました？
え、ミリとかそういうこと？
最小単位ミリっていうのを
それでした。あ、マクロとかミクロとかそういう話ですか？
なんか物質を構成しているものってもともと何でできてるとかそういうのない、聞いたことないですか？原子とか知りませんか？原子とか。
ああ、原子や。そういうことか。
はいはい、学校だとね、多分大体原子ぐらいですかね。物質を構成してる小さいもんみたいな。これね、少しすごい話があってですね、
うん、
この原子論っていうのが生まれたのは、紀元前4世紀なんですよ。
おお、
デモクリトスっていう哲学者が、もうこういう解にたどり着いてたわけですね。物質っていうのはそもそもどのぐらい分割できるのかっていうのを考えたときに、じゃあこれこう無限に分割できるのかと、無限にもし分割できた場合は、それに寸法がね分かるようだったらそれまだ分割できるよねっていう話になりますよね。もっと分割できるねってなったら、もう数学上無限に分割できるものっていうのはゼロになるわけですよ。じゃあそれゼロをまたこうやってギュギュッと集めたら物質になりますかって言ったら、それはならないわけですね。ゼロなんで、いくら集めてもどうしようもない。だから無限に分割できないね、必ず最小単位があるはずだねっていうので、これ以上分割できないものって意味でアトムっていうのがあると。それを僕ら原子って呼んでるんですね。でもこっからさらに、あの原子の、まあ、量子世界のことについて分かってくるのはもう2000年後ぐらいです。一気に、アインシュタインとか出てからです、まあ実際はドルトンが先に出てますけど、はい、そっからですね、原子って構造こうなんじゃないかっていうことがどんどん分かっていったら、もうねこれ以上分割できないものなんて大層の名前つけちゃったくせにね、これ以上ちっちゃいもん実はあったんですね。原子っていう中には原子核っていうのの周りにこう電子が回ってるよと、いうことが分かったんですね。原子核ってもっとちっちゃいのがあると、さらにこの原子核の中も陽子っていう、まあね、プラスの電荷を持ったものと中性子っていう ね電荷ゼロ、どっちでもないプラスマイナスないもの、
中性子爆弾の、
あ、聞きますよね、中性子爆弾、
はい、
それが入ってると。原子核の中にはそういう2つの、ね、要素があるよと、そのじゃあ陽子中性子もそれぞれまたねクォークっていうちっちゃい素粒子があるよと、はい、これ3つずつ入ってるよってとこまで分かったんですね。でこの辺までいくと、もうクォークとかいう適当な名前つき始めてますこれはもう皆さん結構こういうのよくあるんですよ。先にあの名前つけちゃったら後であの違うの出てきたねってパターン、もう科学界にもう無数にあるんで、これなんか小説かなんかに出てきた鳥の鳴き声とかそういうらし感じらしいです。意味のない言葉ですクォークって、
はい、
それをつけてたら、あ、本当に見つかっちゃいましたねっていうことでね、今クォークってこれ呼ばれてますけども、今このクォークとかを素粒子って言ってます。要は一応これ以上分割できなさそうだねっていう、はい、電子とかも同じです。電子もクォークももう今分割できないこれ以上ねっていう大きさのものとして今分かってます、さらに一応物を測る上ではもっとちっちゃい単位があってですね、プランク長と呼ばれる、プランクスケールと呼ばれるですね、これが 1.61×10⁻¹⁵ 乗、まあ、気の遠くなるほどちっちゃいサイズなんですけど、はい、これより小さいものはないとされてます今、はい、これ以上ちっちゃくなると観測できないし、そもそもそれより小さいあの物質があったらもうブラックホールになってしまうと、はい、いう感じなので、もう観測できないものはそれはないってことだねっていうのは、これ物理界ではおなじみの流れなんで、はい、つまり加減が決まってるわけです。これ以上小さくできないっていう大きさがあるわけですね。そんな中でじゃあ体小さくなりたいです、アントマンみたいになりたいですっていう人はもうやり方2通りしかないんですよ、もう1つはもう隙間をね詰めてギュッとするか、もしくは人体を構成する原子の数を減らすかです
怖い、物騒だ
怖いですね多分こう原子の数を減らすっていうのが多分ね一番ダメージを受けますねこれね
てか死に至る、
多分死んでしまいますねあの例えばね、1000分の1の大きさに脳をしましょうって言ったらもう物考えられなくなりそうですからね多分小さくなったところで何もできないでしょうね。でも点みたいな頭脳になっちゃったらもう風に吹かれて飛ぶ質量になっちゃったりして、これもうほぼあれに転生したようなもんですよね。もうね、アントマンには慣れたって感じですかね、もう
ある意味で、
この方ちょっと違うなと、やっぱ隙間を詰めてギュッとするっていう方法がいいんじゃないかなと、はい、ちなみにね、ピム粒子、これアントマンがピム博士が発見してね、あれで縮んだり大きくなったりできるよって言ってると発見しましたってやつ、これの原理はですね、分子間の距離を縮めることができると
うい
うことなんですよ。僕らの体の構成してる、まあ、原子はねくっついて分子になってますけど、分子と分子の間っていうのもやっぱ隙間いっぱいあるわけですよ、ものすごい隙間いっぱい、もう隙間だらけ、スカスカなんですよ、この体実は、
うん、
なんかこれをキュッとすることはね、これ全然できるよねっていう、 これじゃ あ、まあピム粒子というものはねどういう役割でそれを やるのか分かんないけど、ピム粒子によってこう分子間の距離をギュッと縮める、それができたとしましょう、うん、じゃあ 1.5 センチのサイズに縮小しても、まああのマーベルの言い分ですよ、質量はそのままなので人間の等身大サイズと同じ力を生み出せて、さらに等身大の時と同じ耐久力が生まれますっていう説明をしているんですね、
うん、
人間の質量そのまま、これもかなりね、うん、厄介な話で、仮にこう100分の1のサイズにギュッとしますよ、うん、1.5 センチなんで、まあ、大体ちょっと150センチぐらいの人ですけど、それはまあ大体そんぐらいとしましょう、100分の1ギュッとしました、で体重そのままですよね、要は質量同じなんで体重そのままで、うん、だけど力を出すためのさ筋肉とかのこう断面積はこれ1000分の1になるわけです、
うん、
はい、だからあのこの世界では1円玉が1トンに感じられるぐらいの感じですね、まず立てないですね全く立てないです、ギューって小さくなった瞬間もう床に這いつくばることができますよ、それしかできないさらに、ね、そもそも瞬間的にギュッてこう高密度になったので断熱圧縮がギュッて起きます、
うん、
あれですね、さっきの隕石がわーって大気圏突入してくるときって燃えますよね、バーって、
う
ん、あれ皆さん摩擦熱だと思ってますけど、実際は断熱圧縮がほとんどの理由です、
うん、
そこにある大気が隕石によってギュッと押されるために熱を発してるわけですよ、
うん、
だから体がギュッと小さくなったら断熱圧縮によってギュッてもう熱がふわって出ます、だから多分発火します、バッ、
うん、しですね、
でそうですね、溶けますね、多分一瞬で溶けます
え何が起きたってなる、
ピム粒子使ってふわってちっちゃくなったらふわってなんか燃えていなくなるっていう、
だからあれですよね、あの、ガンツの銃で撃たれたみたいなことになりますよね、多分
なんのかね、
ギョーンみたいな、ベチャみたいな、
うわ
これは良くないのかなと、
良
くないよねこれはあんまり良くないよね、とまあそれね僕だから
ゆっくりゆっくり小さくなればいいんですか、
あゆっくりゆっくりなればあの断熱圧縮は免れますけど、ゆっくりゆっくりこう力がうわ重力重いみたいな感じになってこううわってゆっくり這いつくばってくるじゃないですか
で少しずつ少しずつ隙間をなくしていく、
でどんどんずっとトレーニングし続けてね、
あそうですね、うん、徐々に自分にこう、
そうですよ、だって宇宙飛行士だってね、うん、そのために筋トレしますからね、う
ん、ねトレーニングしますよね、
あ、うん、何年かかるんだっていうね
そうですね、
どんなに多分筋トレしても1トンとか、うん、あの持ち上げられないでしょ
うん、
ちょっと難しそうですよね、
そしたらだからスモールライトみたいにあの周りのものも全部ちっちゃくすればいいじゃないですか、
おお、だからスモールライトはそもそもね俺どういう理屈でやってんだろうと思って、まあそれ理屈は解明されてないんですけど、なんかちょっとどっかで読んだ記事なんですけど、
うん、
あれは陽電子ビームを当ててるんじゃないかみたいなこと言ってたんですよ、
何、
どういうことみたいな、あなるほどねと、つまりこう原子というのも隙間だらけなんですよ、
うん、
原子っていうのは電子が回り回ってて中に原子核っていうのがあるんですね、これ大きさを日常のものに例えると、まあ、日常じゃないけど東京ドームがあるとするじゃないですか、
うん、
東京ドームの真ん中に野球ボールをポンと置きます、
うん、
そのぐらいの比率ですね、原子核が野球ボール、東京ドームが電子の回ってる距離、つまり原子の大きさ、隙間だらけなんですよ、だから10のマイナス10乗と10のマイナス14乗ぐらい違うんで、だから、
うん、
もうゼロが4つぐらい違うんですよ、
うん、
すっかすかなんですね、あそれを埋めるためにその電子の部分をね、電子ってマイナスの電荷を帯びてますから、これにプラスの陽電子与えて、まあね対消滅させれば、原子核同士がこう重なり合って隙間は縮まるなと、
うん、
ただ体はそうですね、もうそれは人間ではない何か塊みたいなものに星の寿命を終える時の状態ですねになってしまうので、それも当てた瞬間サラーッとなって、なんかでしかも電子と陽電子をこう対消滅させるととんでもないエネルギー出てガンマ線となって放出するんですね、ものすごい放射線をブワー出して、
やばいやばい、
は
い、
あそれですよガールさん、ポジトロンライフルってそういうことです、エヴァに出てくるヤシマ作戦の時にやっつけるさ、あれって陽電子ビーム出してるんですよこれ、はい、電子を破壊してるわけですよ、
うん、
だから多分スモールライトがもしこれだとしたら、
うん、
人殺しの道具です
ドラえもん。
ドラえもん、人を殺してます。あれは。
すごい死して
るんだ。恐ろしい。だから、恐ろしい。
だからね、ちょっとね、現状、どうやってもね、なんか死んじゃうんですよね、人が。ちょっと、あんまりサイズ小さくならない方がいいかなっていう感じですね。
人に向けた方がいいですね。
人に向けた方がいいですね。やっつけたい人に向けた方がいいかな。
人に向ける。
怖いそうな。
やめた方がいいよね。そもそもこれ粒子を発見するっていうのは、こういう性質の粒子が見つからないと今の物理で説明できないよねってことが先にあって、じゃあそれがあるって仮定すると初めて観測とか実験できるんですよ。質量ってどうやって与えられるんだろうね。じゃあ質量を与えるものがあるはずだ、ヒッグス粒子見つかりましたとかね。重力ってどうやって使ってるんだ、重力子はまだ見つかってないけどきっとあるんだろうとかね。そうやって仮定するわけですよ。現状物の大きさとかを瞬時に変えてる物理現象っていうのはないんですよね。だからね、この粒子を発見したっていうのがね、よくわからない、見つからないっていうか、誰がどう見つけようと思ったきっかけも多分存在しないので、これは皆さんね、ピム粒子の発見をね、気長に待ちましょうっていうことですね。あるかどうかもわかりませんけどもね。
いつ生まれてもなんか人殺しの道具にしかならない気がするけど
ね。あと、まあ、アリの視点でどう見てるってところがもともとはね、ざっくりさんおっしゃってたところですから、ちょっとそこを考えてみますと、例えばアリがね、ワイヤー線みたいなところにピーンと張ってるところを歩いてるとしますよ。そしたらその世界は二次元なんですよ。あの、前後と左右にしか動かないので。で、多分鳥とかがパッて止まったら、その方向はワイヤーぐらいな感じですから、それはもう右か左か行くしかない、上どっちか前後行くしかない、一次元の世界になるわけですよ。そもそも世界の捉え方が変わりますね。僕ら外側から見てたらこの世界三次元だって分かりますけど、アリから見たらこれ平面の世界だと思ってるのと変わんないっていうことがありますね。さらにね、例えば人間の世界で見たら、まあ、マクロの世界で見たらただの坂だと、ただの坂だなってなって歩いてるとしても、アリの世界ぐらいまでギューって見たら一個一個段差のある階段かもしれないですよね。そうすると物理現象全部違いますから、そういう風にやっぱりアリが見ている世界とか人が見ている世界というのはもう全く別物だと思いますね、結構ね。そういうのを想像するという意味ではミクロキッズとかアントマンはやっぱりいいよね、映像として、なんかちょっとそういう世界を疑似体験というかね、こんな感じなのかもしれない、ちょっとワクワクするっていう、あるじゃないですか。
そうです
ね。見たことない景色見れるみたいな、こういうのがあるからファンタジーであってもやっぱりこういうのはいいなと僕思うんですよね。
でもあれですね、あのそこまで小さくなったら花粉とかのあれが見えたらめちゃめちゃ怖そうですね。
あ、そうだね。花粉とか飛んできてぶつかって大変とかありそうですよね。
なるほど。
そもそもそのアインシュタインがこの量子世界を発見したきっかけがそれですからね。ブラウン運動のついての論文っていうので、水の上にあるね花粉がなんかすごい複雑な動きしてるなと、いうことを発見して、あ、じゃあこれ何か水って連続的にね形のないものじゃなくてちっちゃいものの集まりなんだっていうのを発見して、花粉の動きで見つけたっていうのがありますから、やっぱそのぐらい、人間が目で見える視認できる一番小さいサイズって 0.1 ミリらしいんですよ。1ミリってね物差しであるけど、あれ10分の1したらもう人間で分からなくなっちゃう。そのぐらいの想像しかできないですね、僕らね。
だから感じることしかできないですね。
ではまあいろいろね、光学的な顕微鏡とかそういうのでは世界をね、今いろいろ覗いたりしてますから、まあいろんなことがあの量子の部分では量子力学としてねいろいろ分かってるところあるんで、まあ、その辺の話はまたちょっとね別になっちゃうんでね、まあミクロキッズとかもそうですけど、ミクロの血試験とかあれも人間の血管の中に入れるってなったらもうその血管破けて飛び散らうよっていう
無人だ。
ミクロキッズの最初のシーンで、そうそうそうね、コーンフレークなんか持ち上げたスプーンの中に人が助けてって3人ぐらいいるみたいな、とんでもない重さだよあれ、もう200キロぐらいのスプーンじゃない、
持ち上げて
テーブルが潰れてますよ、もうバーンって、ね、そう、そういうことになっちゃいますからね。ぜひピム粒子の発見を待ちたいですね。はい、
なるほど。
なんか適当なぐらいが夢ありますね。
そうなんですよ、適当な感じがちょっとね、だからそう今ワクワクしててね、ざっくりさんもしかしたら よし俺もちっちゃくなるぞぐらいに思ってたかもしれないけど、ちょっと今の感じだとちっちゃくなると死にそうだな、
死ぬ
今だって頭の中で声はデジャブみたいになってますもん何回も何回もちっちゃくなっては死んでるみたいな、
うん、そうですね、
どうやってもできねえや、
ちょっとうまくいくね方法を見つけた人はぜひ教えてください
ぜひノーベル賞だろそれ、
はい、という感じでした。はい、皆さんにもね、なるほどが1個提供できたらいいかなという感じです。
いやー、なるほどです。
さあ、そしてなんとこのドイラボ、実はねメールいただいてたんですね。
お、
まさかの、
まさかの
レポートだ、レポート、研究レポート、
研究レポート、研究レポート来てますさあこちら2月のスルメさんからいただきました研究レポートをご紹介します。こちらのメールはね、本編でもちょっとご紹介したんでね、重複することになりますけども、ちょっともう一度ねご紹介させていただきます。素敵な科学でドイラボは、
ドイラボは、
ドイラボはいつも楽しく拝聴しております。早速ですがドイラボのテーマについて要望があります。ぜひ CIA のハッキング方法について調査していただけないでしょうか映画ザ・コアやソードフィッシュ、ダイ・ハードなどのアクション映画で CIA をハッキングするシーンが多々ございますが、実際どのようにしてハッキングしているのかイメージがついておりません。これを公表することにドイラジ主催者であるこたつさんが逮捕されるリスクが若干ございますが、ぜひともよろしくお願いしますというねメールをいただいておりますので、今回ご招待しました CIA のハッキング技術についてはこの人、ガールさんです。
はい、ガールです。
お肩書き知らなかった。
ガールさん、2月のスルメさんのちょっと研究レポートについてのちょっと、
はい、
副所長、
はい、お願いします。
じゃあ、そうそう、副所長ではないです昔そのハッキングとかを調査する仕事をしていたので、
はい、昔ハッキングしてましたってい
うね、
なんかな、あの普通にあのケイパーものとかで、うん、銀行に侵入するときって銀、うん、あの、はい、何しますかね小田さん、
銀行に、
うん、
襲撃するとき、
金庫破りみたいなことするとき、
金庫破り、
うん、
まだ外にいるってことですか。
そうですね、はい、
で金庫をちょっと開けられるようにしたいですよね。
そうですね、計画段階からしますよね。
はい、
はい、例えばあのその銀行の図面を入手したりとか、
はい、
あの、まあ、金庫はどのメーカーのものを使ってますとか、
うん
うんうん、警備のルートがどういうものでとか、あるいはあの、うん、中にこう協力者をあの見つけたりとかっていうのがあるじゃないですか。
はいはい、
はい、基本的にはハッキングも同じです。
ほう、
はい、あのまあ基本的には、まあ、のインターネットというかネットワークにつながっている前提にはなりますけれども、うんうん、
はい、
例えばその僕たちがこうインターネットのウェブサイトを見るときって、
うん、
そこのサイトに簡単に言うとその表示するためのデータが入っているわけですけれども、
はい、
あのそのインターネットのそのページを見ますっていう通信は受け入れていいよとかそういう設定になってるわけですね。
うん、
でじゃあそこの、侵入したい CIA の、 あのサーバーでは何が有効にな OK になってるのかとか、うん、そういうことをまず探りますね。
はいはいはい、
はい、で、まあ、それがどういうじゃあ Windows なのか Linux なのかどういうバージョンなのかっていうのを使ってるのか分かってくると、
うん、
このバージョンにはこういうバグがあるかこういうふうにすれば侵入できるとかいうことを分かってくるわけですね。
うんうんうん、
はい、あるいは、その中にいる職員の人
はい、
にのメールアドレスを入手したとしますね。
はい、
はい、それでなんか、ちょっと変なメール、例えばハニートラップ的なメールを送って、
はいはい、ありますね、
どっかにアクセスさせて、うん、その人のパソコンにウイルスを仕込んでいますと、
うん、
はい、でその人のパソコンには直接悪さをさせずに、その人のパソコン経由で CIA のこうシステムに入っていって、うん、ウイルスを増やしてパスワード情報を盗んだりとか、そういうことをしてパスワードを手に入れてアクセスしたりとか、うん、そういうことがよくあります、
うん、はい、あ、そういうの映画で見たことあるかも、
ね、
なのでだそういう金庫破りとかと同じようなこう地道な作業が必要になって
く
る。なるほど、
なのでその辺準備段階で大体終わってるわけですよ、はい、なのでよくあるハッカー の、 あのカタカタカタカタパンみたいなのはないです、
うん、だからそれはそうだよね。
もう
なるほど、
それはもう
作動させてる時点で終わればでもね、
スイッチオンでいくよみたいなことなのかな、
うん、
みたいな。
なるほどね、あ、やってる感を出すための演出って、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、だから結局はだからそういう物理的な金庫破りと一緒で、
うん、
なんかこうルートがとか道具が違うだけで鍵を開けるということはしているということで、そこから入ってってことですね。
うん、はい。あとは、いろんな人が見に来るサイトに、ウイルスを仕掛けて、まあ、見たら感染するようになっているので、まあ、その中でこう入手した情報から、あ、この人こんなことやってる人なんだみたいなのがもし分かれば、そこに標的を、ターゲットして、なんかいろいろやるとかいうこともありますね。はい、例えばあの JTB とか JAL とかでなんかこうウイルス仕掛けられましたとか振り込み詐欺みたいなのありましたとかいうのありましたけど、
はい、
そういうのはあの何かしらこうメールアドレスを入手したりとか社員の人のパソコンに何かウイルスを侵入させて情報を得て、騙して取ったという形なので、そのパソコンのカタカタターンで全部なんとかするってわけじゃなくて、やっぱ人が一番こうエラーのポイントになるので、そこがやっぱりハッキングでも一番重要になってきますね。
なるほどね。確かにちょっと映画で見てるね、シーンと実際は違うよと。
そうですね。
でもなんかもう今やのテレビでなんか見たのかな最近ね、要はウイルスソフトとかを開かせるみたいな、その添付ファイル開かせるみたいな、もうそれもやらないよ。だから今のなんか、だから今のスパイ活動みたいなかは、はい、だからそういう実際にこうやって侵入してとかじゃなくて映画的な、もう全部スマホでやりますみたいな、でしかもなんかこう、もはやすいませんけどメールこっちがそのスマホに送ったらもう送られた側が開くとかしなくてももう乗っ取りますって言ってました、
やばい、言っただけで、
やばい、だ目つけられたら終わりぐらいな感じだよね、それってね。
だこっちのセキュリティが肝心ってことですね。
いや、セキュリティ、だからセキュリティとかでもない
もうそれすらでもない
な。なんか、それこそさっきの、その、こっちのアドレスとか知らせたら終わりみたいな。
まあ、そのアンチウイルスとかも、まあ、いたちごっこなので、
そう
。だからそういう、なんだ、実行しないとダメなものから、いつの間にかこう、動いている。
そう、実行いらないみたいなね。
そうそう、でそういうものを探知するものはできてきてはいるので、まあ、そこはいたちごっこではありますね。
ね、まあ、だから現状まあ一つのねメールアドレスとか、まあ、いろんな個人情報とかね、あのパスワードとかそういうのがいろんなもののキーになってるってことですね。
そうですね。
だからこれもこう原子みたいに分割してったら全部の電子信号は0と1でできてるわけですよ。
マトリックスだ、
マトリックスですね、まさに、方形波の流れなだけですよね。全部それに変換されてると、でパスワードとか打ち込んでも暗号化するわけですよね。その暗号化する方法っていうのは今例えばまあ何桁か数字打ってそれをモッドとかかな、もう何乗化してブワーってめちゃめちゃでかい数字にして、それをめちゃめちゃでかい数字で割って、それの余りとかをネット上で発信するわけですよ。で受け取る側はその余りをキーとして使って計算を逆順で復元していくわけですね。そしたら同じ情報が見れると、だからこれのセキュリティの安全性は今扱う桁数を上げてることで安全性を担保してるわけですね。
なるほど、
はい、でデータのね、まあ、電波とかさ光ファイバーでもケーブルとか通ってるその情報自体は今誰でも別にとそこの辺飛んでるわけですから、ただそれが意味わかる状態にするためにはそのキーが必要なわけですよね。でそのキーは知ってる人じゃなきゃ知らないよねっていう状態になってるけど、そろそろそういう時代も終わっちゃうっていう感じですね、量子コンピューターっていうのがもうそろそろもうこの1週間ぐらいでも相当今動き出てますけど、もうほぼほぼ実用化されるであろうっていう形になりますんで、まあ、要はアルゴリズム作ったら全部総当たりしていけば必ずたどり着けるわけですよね、その暗号とかって、今現状は。でそれはもうスーパーコンピューター使って K とか、まあ、今富岳ですけど、それやったら、まあ、今何兆年とかかかるぐらいだから今安全ってことになってますっていうセキュリティも量子コンピューター実用化されると一瞬で解けるようになってくるんで、今皆さんが安全だと思っているパスワードとかがまず全部安全じゃなくなります、っていうところにそろそろ入ってくるんで、じゃあどうしようねっていうのを今考える時代にそろそろなってきますね、はい、皆さん4桁の暗証番号とかも考えられないもんね何それ何を思ってんのみたいな感じですから、
9×9×9×9 だ、いや9の4乗で大当たりすれば分かりますね。
あ、そうそうそう、まあ、そうだね、 うん、それをそうそう何桁のも、まあ、パスワードでも何でもそうだけど、現状はねそれをまた01に変えてめちゃめちゃでかい数字にしてるわけだけど、それも結局は計算できたら終わりだからね、その時代もそろそろ終わっていくという、今過渡期にとうとう来てる
な。だからあれなんですかね、それで計算されたら結局終わりだから指紋認証とか眼帯認証とか。
そうですよね、顔認証とかになるのかな。
うん、どんどんそうだね、そうやってやっぱり生体認証みたいな、まあ、基本的には変わらないもの、うん、みたいな、あと盗み出せないもの、ハッキングとか何でも書き換えるか盗み出すかの大体二通りですから、
うん、
方はそれがやっぱりできないものっていうところでね、うん、何かいろいろ考えていかなきゃいけないよね。
だからセキュリティ面でいけばアナログの方が結局強いって逆戻りするかみたいな、
ね、あなりそうですよね。なりそうです、
うん、確かに、
まあ、あの利便性とセットで考えないと。
そうですね、みんなが金庫持ってたりしてもしょうがないからね
盗み出すとかじゃなくて、あの勝手に仮想通貨のマイニングを分担させるウイルスとかも昔ありましたね。
へえ、可能なんだ。
うん、可能みたいですよ。
あ、
うん、その仕掛けた人のあのがマイニングしたことにして、
へ
え、肩返りさせるみたいな。
そしたらもうブロックチェーンそのもののね安全性が疑われちゃうよね。
まあそうです、
うん、
で結局そうだよね。だって今のところだと全てデジタルデータなんだとすれば、
はい、
それの取り扱いプログラムが違うだけであってみたいなことだもんね、
うん、
だから何かつなげることさえすればそれをどう読み解けるかを書き換えればいいだけなのであってってことになっちゃうもんね。
うん、これだけ情報が行き交う世の中になった時に、
そう、
ね、それの扱い方が一気に変わる転換期が、まあ、これから来ますから、そうなった時がすごく大変そうですよね。
ち
なみにあの、ちょっと調べたんですけど、CIA は AWS 使ってらっしゃ
る。AWS っていうのがマシンガンですか？
Amazon、
クラウドサービス。だから CIA、まあ、どこまで全部か分かんないですけど、一般的な事務情報は Amazon のサーバーのクラウドサーバーの上に載って
る。Amazon の
CIA。
じゃあ、一回落ちたときやばかったじゃん。
おー、思います。
じゃあ、Amazon を攻めればいいと。
ね、なるほど。
独自で作らないのかと。
まあ、だからその重要な情報は違うところにあると思います、
ね。ああ、そうね。さすがにそうですよね。うん、
あ、ごめんなさい、AWS から今はマイクロソフトの Azure に移行したみたいですね。
ああ、移行した
みたいです
。もともとインターネット自体でアメリカ軍が作ったんですかね。
うん、いや、だから、
なるほど。
国として作るとかだったらまだあれだけど、うん、国のものねっていう話。うん、そう。ああ、もうもはや一般企業がね、重要なとか言っときながらね、こうスキャンダルとかは取られるのかな、感じがね。
そうね。ちなみになのか分かんないけどね。ハイパーテキストトランスファープロトコルだっけ HTTP って。これは何のために作られたか、今みんなインターネットで使ってるけど、これは物理学者がレポート、あの研究論文をやり取りするために生まれたものですね。だから今、co.jp とか、
うんうんうん、
jp のドメイン最初に持ってるとこは、これは日本にある物理学の研究所ですね。っていう感じらしいですよ。はい、これはもうどうでもいい雑学でございますけれども、そんな感じでね、科学とか物理とかそういうところでいろいろ今後もお話できたらいいなと思います。専門家のガールさん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、これこの配信が流れてる頃にはガワラさんの家に警察が訪問してるところですね。
あ、そうですね、2月のスルメさんがおっしゃってることがもしかしたら、おいおいそんな言うなよと。
まだ流れてないのに
普通に本とか売ってるか
考えてるだけでダメだみたい
怖い、ね、思考を統制しようとしてる少しでもね、ちょっと2月のスルメさんのイメージ湧きましたでしょうか。これからもね、ドイラボでは皆さんからのメールもお待ちしておりますし、今後も科学トピック見つけてね、いろいろお話ししていこうと思いますので、ぜひご興味ある方は、そのままねご支援よろしくお願いします。
お願いします。
すでにご支援してもらってありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、また次回お会いしましょう。ドイラボでした。